改めましてこんにちは。紹介いただきました、フィタージェルコム神奈川センターセンター長を務めさせていただいております、坂井と申します。よろしくお願いします。今回はこのような歴史ある、シガセキボタニクラブさんで出演させていただくことを本当に嬉しく思っております。一応資料をお持ちしました。ただですね、やっぱり遠くからちょっと見づらいので、なるべく私の言葉でお分かりいただけるように関係を説明させていただきたいと思います。ただ先ほどですね、橋本様からの話あったように20年以上流通畑で生きてきた人間ですので、比較的言葉がですね難しくて理解できない場合があります。その場合には最後のご質問の時間を取りましたので、ご質問していただければと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、 4K 発信機になるわけということなんですけれども、皆様今テレビでございます BS デジタル、地上デジタルというのがあります。まずそれまではアナログ放送で、きれいに画像が見られても、二重に映ったりですね、ざらついて映っていたものが、このデジタル放送になったことによって非常に鮮明になりました。俗に言うハイビジョンという方式で、なっています。これがですね、こういう、我々は技術用語で 2K と言います。これ何かと言いますと、これがテレビの中に関連すると水平にですね、こういう四角いブロックが約2000個並んでいます。2000個全体で約200万画素 の、そのブロックを使ってこの綺麗な画像を今流してきました。ところがですね、やはりこのだんだんだんテレビが32インチ、50インチ、100インチと大きくなってきまして、やっぱり近づくと、こういう激しい画像とかですね、テニスだとかサッカーとか、やっぱりざらついたりしています。暗いシーンで、こうドラマの暗いシーンで、俳優さんが喋ったりしていても夜景なのか人物はよく見づらいというのがやっぱりこの俳優陣に出てきましたので、より高度な絵に映しましょうということで 4K8K となってきました。 4K というのはですね、水平 このブロックが約4000個になるんです。で全体で800万画素になりますので、ハイビジョンの約4倍のブロックでこの映像を流すということですね。で 8K というのはさらにこれは横にです、ね、約8000個並びまして、で今のハイビジョンの16倍のブロック数で画像を流せるということで、非常にきれいに臨場感のある絵画を捨てることができます。例えば今までですと紅葉の時期 この山のモミジの風景ですね、これがまずこのハイビジョンですとこの微妙な赤の色の違いとかが出づらいんですけども、 4K8K になるとさらに臨場感があるんですね。淡い赤とか濃い赤とかそういう色が 4K8K では実現できることが、可能になりました。本来は今日はその画像を見ていただくのが一番分かりやすいかと思うんですけども、何せこの資料だけですので、残りは実際にですね、量販店で見ていただければと思います。で、この 4K8K というものに関して日本の国策としてですね、どのようなロードマップが引かれているかといいますと、実際今来てちゃいましたが、このケーブルテレビですね、我々 J-Group では一応 4K はですね、実用の放送は実際はやってます。そんなチャンネル数少ない多くはないですけれども、一部の映画とかですね、実験の放送を、流しております。そういうケーブルテレビとか、あとはネットフリックスというですね、最近コマーシャルで多くやってますけれども、インターネットを活用したテレビ、これに関しても一部のドラマ番組では 4K の放送が始まっていて、鮮明な番組が出ています。ただそれだけではケーブルテレビとインターネットのテレビだけでは、日本中の皆様が楽しく 4K を楽しんでいただくことができないので、官民一体となってですね、ちょっと切れてますけれども、BS 放送と CS スカパーですね、こちらの、人工衛星を使って、2018年12月までに 4K、8K の実用放送を開始しましょうということで、官民一体となって動いております。やはり影響としてはですね、2019年にラグビーワールドカップがあります。で2020年に東京オリンピックがあります。 こういう世界大会 のイベントの時にはですね、非常にテレビの購買意欲というのが上がりますので、その前にそういう放送ができるようにして、お客様の皆様に楽しんでいただこうということで、今国全体で活動が行われております。まあ、もしかしたらこれちっちゃくかもしれないですけど、一応ですね、4K のテレビがどういう動向で売れるかというのがこの動画なんですけども、今2016年17年です、大体ですね、世帯の 4% から 7% のぐらいのお客様が、世帯の方が 4K テレビを購入されているという状況でして、2019年のワールドカップの時には約 20%、世帯に世帯が 4K テレビを持っていると。2020年のオリンピックの時期には約 30%、30%、まあ、4世帯に1世帯の、世帯の方が 4K テレビでを導入して 4K で映像を見るだろうという、これ富士キメラ総研という私自身なんですけども、という形で顕著に急激に伸びるという数字が出ております。またこれは4K テレビを導入しているお客様だけの表ですので、まあ、上の方にちょっと書いてありますけども、4K、8K の、まあ、後でご説明しますけど、チューナーを持たないでケーブルテレビを活用したりですね、先ほどの、まあ、NTT のフレッツを使って4K を見るお客様がいますので、実際はこれ以上に 4K を楽しむ世帯が増えるだろうというのが、今出ている数字です。はい、4K と 8K、 実際これをどのように皆様のパラボラアンテナに向けて電波を流すかというのを簡単にご説明させていただきます。地上からですね、約3万6千キロ離れたところに、この BS と CS というですね、人工衛星が赤道上を飛んでいます。でこの3万6千キロ離れたところからですね、この BS アンテナ、皆様が言語下につけているパラボラアンテナに向けて、螺旋状に電波を飛ばして、このパラボラ受信で受けて、まあ、ちょっと見せないんですけども、ここにコンバーターという機械がついているんですけども、ここに反射して、ここに向かうようにですね、やるのがこの PS アンテナ、パラボラアンテナの原理です。で、今はその日本では、右回りの、螺旋状の電波を使って、BS デジタルを流しているんですけども、それプラス、左回りは使っておりませんので、左回りの電波も利用して 4K、8K のチャンネルを増やそうというのが簡単な原理です。で右回りを右線、左回りを左線と呼んでいるんです。実際にですね、右線、左線、何が流れるかというのがこの表なんですけれども、すみません、ちょっと聞いてみますが、まず BS 右線、今 BS デジタルで見られている、皆様方はこの右線というパターンを使っているんですけれども、こちらですと、NHK の 4K、あとですね、民放の BS 朝日、テレビ東京系の BS ジャパン、BS、TBS、BS 富士、こちらの 4K が、2018年12月1日に開始する予定で、こちらの方にチャンネルがラインナップされています。で1年遅れの2019年12月1日に日テレ系の BS 日本の 4K が流れます。これは BS 線は NHK と民放が流れると理解していただければ大丈夫です。合わせて今回新たに始まりますこの BS 左線というのはですね、ショップチャンネル、あとはエンターテイナー系のですね、東北新社という、まあ、アニメとかやってる供給会社なんですけども、こちらの 4K、あと NHK の 8K、8K は NHK だけしか今のところ予定がありませんので、こちらの方は BS 左線という技術を使って伝送します。合わせて18年12月31日、1ヶ月遅れで QVC というですね、別のショップチャンネル系があるんですけども、そちらの 4K が流れまして、少し遅れた2020年にワウワウが左線を使って転送しています。で CS 左線というのはスカパーのですね、全て有料放送の8チャンネルが 4K として流れることになっています。繰り返しますと、NHK と、民放の、4KBS に関しては、今まで通りの有線のタイプですね。ショックチャンネルとか NHK の 8K に関しては、新たに追加される BS の左線です。で、スカパーの有力に関しては CS の左側の左線を使うというのを用意できるようになります。で、なぜこの右線左線というのがあって、上になぜ 3024MHz 対応機器が必要なのかというとちょっと説明させていただきます。今いろいろチャンネルがありますという話をしたんですけども、これらはですね、郵政省のほうは総務省のほうで、この周波数帯は NHK が使ってください。この周波数帯は、日テレが使ってくださいとか、こう法律がで決められています、簡単に言いますと、例えば FM で 84.7MHz にすると FM 横浜とか横浜の流れ、80MHz にすると FM 東京が流れるんですね。そういうふうにルールが決められています。でこのように、無線左線で流れてきたものをお客様 のテレビのケーブルですねで流れるようにするために周波数を変換かけていまして、ここすごく難しいんですけれども、BS の今までのものというのは、だいたい 1GHz のあたりに、チャンネルが配置されています。で、スカパーの CS に関しては、だいたいですね、2GHz のところにこういうチャンネル配置が決められています。で、新たに追加になる左線というのは、それの上でして、だいたい 2.6GHz。という周波数のところにチャンネルが配置されて、先ほど言ったスカパーの有料8チャンネルというものは、さらに 3.2GHz というところに配置をしなさいということで、法律で決められています。で、2.6、3.2 ということはちょっと覚えておいていただければと思います。そうするとですね、この UHF、下の方に地デジの周波数帯がありまして、それに BS の現状の日報系の NHK 日報系の無線があります。CS のスカパーがありまして、新たに追加になる NHK の 8K とか入る周波数です。周波数帯ですね。1GB、2GB、2.6GB、3.2GB というふうに、こういうふうにチャンネルが配置されるんですけれども、実際の皆様の建物のテレビの設備というのはですね、現状 2.6GB までしか対応できる設備というのが販売されておりません。ですので、もしCS の、その有料8チャンネルも自宅で見たいとなるとですね、新たに発売になる 3.2GHz 帯の機械に取り替えないといけないというところが発生します。また、後で簡単に説明しますけれども、ですので、NHK と民放の BS、民放の 4K を見たい、それだけの方であれば、現状 BS のパラボラアンテナを立てて、見れているようであれば、テレビの建物としては何も回収をかけずにですね、4K の映像が楽しめる。8K、NHK の 8K、もしくはショップチャンネルも見たいとなりますと、現状 そのパラボラアンテナというのは、右回りの電波しか受けませんので、左回りに対応できる右左に兼用のパラボラアンテナに交換して、すれば、ほぼほぼ映ります。ちょっと緊張するなるかもしれないですけど、ほぼほぼパラボラアンテナを抱えれば、テレビの建物としては対応できるようになります。理解しますけど、3.2GB まで見るとなると、ほぼほぼ回収かけないと、どの宅も見れないというのが、この設備になります。で建物の中は、そのお客様に行ってみたいものがありますので、それで建物の設備を回収かけました。きれいにしました。今発売になっている 4K テレビを買ってきましたと。でこれで2018年以降の、4K 放送は見れるのかというと、実はですね、見れなくてですね、ここが今一つあまり公表されていないので、ご説明させていただきたいと思います。今、世の中でですね、4K テレビというのは激しく、今はほとんど大画面は 4K 仕様になっていますけど、発売されています。ところが、この 4K 対応のテレビの中には、先ほど言いましたように 4K 対応チューナーというのはですね、内蔵されていません。 BS としてもそれは今までの BS しか見えなくてですね、ですから 4K の画像を見たいとなりましたらば、あわ追加して 4K チューナーを買ってもらうわけだと。ここが今一つですね、説明されていなくて混乱されているお客様が結構いらっしゃるというところですね。ですので今 4K テレビを買っても後々 4K チューナーというのは買わなきゃいけないというところを一つお答えいただければと思います。じゃあこの 4K チューナーどこで買えるんですかという話なんですけども、実際ですね、現状まだ発売されておりません、どこのメーカーもですね今開発中でして、ちょっと録画の方法とかですね、著作権の問題とかまだクリアできないところがありますので、そこら辺を各メーカー見学をしながら開発しているので、今のところですね発売されていませんけれども、まあ、おそらくですね、皆様が普通に買えるような安価な値段で発売になると思いますので、まあ、あまり慌てなくても大丈夫かなと思います。まあ、時期にですね 4K テレビに内蔵されて発売されると思いますので、もし今購入をお考えしているお客様はちょっとお時間いただいて、ちょっと長い目で見ていただいた方がいいかなと思います。じゃあ私どもですね、ケーブルテレビのジェリコムは 4K に関してどう考えているかというところなんですけれども、ちょっとまだ公表できる資料というのができておりませんので、これまた口頭でご説明させていただきたいと思っております。ジェリコムではですね、2018年12月1日に開始と同時に NHK と民放の BS4K に関しては配信する方向で現状検討しております。ただですね、これは各放送局の許可いただかないと流せませんので、今そこは交渉中です。ただここは説明していく話でしたので、 NHK、BS 朝日、BS ジャパン、BSTBS、BS 富士、こちらに関しては2018年12月から、放送開始にする予定です。合わせて1年遅れでインテル系の BS 日本を放送して、ワールドに関しても現状検討しております。残りの 4K 放送に関しては市場のですね動向を見ながらですね、JCOM で流すべきなのか流さないべきなのか検討していきたいと思っております。ジェイコムの場合はですね、先ほど言いました 2.6 ギガ、3ギガと言いましたけども、ジェイコムはこの低い周波数に全部圧縮する技術を持っていますので、圧縮する技術って難しいですね、こう1ギガ、2ギガ、2.6 ギガ、3.2 ギガ、ここで人気のある番組を集約しまして、我々は、圧縮して下の周波数に変えてですね、お客様が新たに設備を追加しなくても、テレビが見れるようにするのが我々の技術の使命ですので、そういうふうな技術を使いまして皆様の、負担なくですね、テレビを見れるように考えているようです。で、我々そのチューナーに代わりまして我々は STV と呼んでるんですけども、4K 対応 STV というのも同じように開発しておりまして、ちょっとここの金額に関してはまだ決まっていないので公表できないんですけれども、今すでに JCOM を導入されているお客様であれば、我々技術センターのですね、作業員が伺って、この STV を取り替えれば、まあ、お客様の 4K テレビ現状でも構いません。4K テレビを売っていただければすぐに 4K の放送を楽しんでいただけるという方法で、検討しております。はい、先ほど言いましたようにいろいろ機器設備を回収しないといけないというのがこの表でして、例えば 3.2GB まで全部、受信できるようにしようとすると、上にあるアンテナ、次にですね各家庭に分配しますので、ブースターこれを分配するための分配機で、壁にテレビのコンセントがついてますので、このテレビのコンセントですね、これらを回収かけて、全部やらないと、全ての 4K8K という構造は見ることができないということを表で説明しております。くれぐれも最後の一部申し上げます、 ますけど、NHK の 4K、民放の 4K、これだけが見たいということであれば、すでに BS 放送が見れる状況になっていれば、特に何も伝わることなくですね、見れるので、お気をつけ願いたいと思います。同じように戸建てにおいても、テレビと BS を混合してですね、各部屋で見るような設備を作っている場合には、ブースター、アンテナ、分配の人を取り替えて、やる必要があります。まあ、説明としては以上なんですけども、繰り返しますと、4K8K というのは非常に臨場感のきれいな映像が流れます。それを対応するために人工衛星からですね、右線と左線という技術を使ってパラボラで受けて、見たい放送によっては設備の故障を回収しなければいけないという技術になっております。JF に関しては今ケーブルテレビに導入されているお客様、それ以外の場所でも地デジが見えている設備があれば、それほどの費用はなく対応できるようになっておりますので、もしご興味がある方はご覧いただければと思います。ご説明以上になります。何かご質問あれば、お受けしたいと思います。
質疑のある方、挙手お願いします。
はい将来的に何件もあります
すみません、私そこから上は聞いてないんですけど、何か新しい 16K とかを考えている話は NHK の技術の方からは聞いたことありますけれども、それを実際に導入するかどうかに関しては現状まで何も決まっていないんです。そうですね、どうしても周波数のタイプに飽きがないので、ね、どうしてもそういうふうに設備を回収をかけてやらなきゃいけないのですので、なかなかこれは先ほどの技術を画像系にするというのは非常に難しいかなというのが個人的なのあれですけど、はい、
はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいませんでしょうか。ないようでした。桜井さん、ありがとうございました。素晴らしいです。ありがとうございました。